ルールを変え、ゲームを変える。ゲームは、5つの要素のパーツからできている。1、プレイヤー。2、付加価値。3、ルール。4、戦術。5、範囲。少なくとも、1つの要素を変えれば、ゲームは、全く新しいものとなる。パイを作り出すときには協力し、そのパイを分けるときには競争する。これがビジネス。ビジネスは、戦いと休戦の繰り返し、際限のない繰り返し。戦いと休戦は、社内のあっちこっちで起きている。そして、競争と同時に協力しなければならないことがあちこちで起きている。競争、コンペティションと協調、コーペレーションが同時進行するとき、ダイナミックな動きが作り出される。このような様子は見えていますか？見えるか見えないかは、何とも言えない。プロジェクト検証を作成、見える化を図る。1NYU プロジェクトチャーターテンプレート派、ニューヨーク大学のテンプレート。2、アメリカ CDC のプロジェクト検証作成に役立つ資料。これは、プロジェクト検証作成要領。検証作成に、知っておいた方が、いい一般的な知識の紹介。1、本田宗一郎による有名な三原主義があります。机上の空論ではなく、現場で、現物を観察し、現実、現象を認識し、問題解決を図る。現場、現物、現実、現象の3つの現に焦点を当て、現場で、現物を観察して、現実、現象を認識し、問題を解決する。さて、三原だけで十分でしょうか？答えは、十分ではありません。追加の原が必要です。それは、2つの原、原理と原則です。原理、プリンシプルは基本法則です。原理の例は、テコの原理、アルキメデスの原理などです。原則、ファンダメンタル、ルールは、共通のルール、決まり事です。プロジェクトを進めるときは、3原プラス2原の5原を使うことが一般的です。2現実に起きていることを、5原を使い調査する。調査で注意すべきことは、過去の出来事、さらに、それより、過去の出来事、さらに、過去の出来事と、過去に、どっぷり身を置いてしまうこと。3、過去には、物だけでなく人が含まれることを忘れない。また、過去に戻りすぎて、将来に目が向かなくなる、さらに、将来を見る時間が見つからない、なくなってしまう。結果として、将来を見ることができない。大事なことは、未来を見て、その未来を作り出すこと。知っているようで知らない。さて、ここで私の経験です。それは知っているようで知らない自分に説明できるほどの知識はなかったこと。現象を理解するときに原理、原則を使うことをしています。識別能力、判断能力の使い方は見えたものの、内容によって違います。見る程度が深いか浅いかの違いはありますが、三原の現場は見えます。現物は見えます。現象も見えます。原理、原則は見えるか、見えないか。ルール、決まり事の原則は、周りの人に聞けばわかります。原理は見えません。近くの公園で、シーソーを見ました。その時、このシーソーは、どんな原理かな、と、ふと考えました。でも、頭の中から出てきません。そこで Google 検索しました。すぐ答えが出ました。簡単でした。シーソーの原理でした。シーソーの原理とは、それは、物体の重心が、支点の両側にある場合、支点を中心に物体が回転するとき、重心が下がる方向に力が働くの原理です。その後、機械加工ラインで旋盤を見ました。旋盤の原理は何なのか？これもシーソーの原理だった。シーソーの原理の補足をします。物体の重心が支点の両側にある場合、支点を中心に物体が回転するとき、重心が下がる方向に力が働くことを利用した原理です。例えば、シーソーの場合、片方に乗った人が重い場合、その人が下に下がります。上下直線運動に見えるが直線運動ではない、回転運動は思いつかなかった。旋盤は、切削工具を支点とし、非切削物を回転させることで、シーソー原理の切削加工をしています。旋盤操作時の原則。以下例を挙げます。作業機、安全靴、帽子、保護メガネなどを着用する。作業前に、旋盤の各部を点検し、運転に異常が出ないかを確認する。材料や部品の回転が完全停止するまでは、絶対に手を出さない。 事務作業中にソフトウェアにプログラムエラー。ロボティック・プロセス・オートメーション・ RPA は、人のマウス操作、キーボード入力、操作の順番からプログラミングされている。事務作業中、ソフトウェアプログラムエラーが起きた。そこで、業務の手順書を引っ張り出して、業務に支障が出ないように暫定対処をした。でも、手打ちタイピングによる暫定的処置入力は効率というにはほど遠い。事務の生産性が低下した。このようなことは日常起きている。その不具合解消のため、改善にチャレンジしている。さて、RPA プロジェクトに検証を採用し原理、原則を採用していますか？さらに、5つの要素、1、プレイヤー、2、付加価値、3、ルール、4、戦術、5、範囲を採用していますか？中期、プリンシプルは、数学原理、自然科学原理、哲学原理など。ファンダメンタル、ルールは、人が決める、複数の人間が決めるルール、規則、決まり事。知っておいた方が良い、原則として採用すべき事例。1、専門家の原則。各部門は、分業し、特定の業務に専門的に特化し、知識、能力の集中し、効率的に業務を遂行し、ノウハウを蓄積する。そしてプロジェクトを遂行する。2、権限責任一致の原則。チーム構成員に与えられる権限は、担当に見合った権限である必要があり、その権限に見合った責任を負う必要がある。3、統制範囲の原則。ビジネスコントロールスパン。一人のプロジェクトマネージャーが直接管理できる部下の人数、プロジェクト範囲に限界があります。それを考えた階層管理体制を考える必要があります。4、命令統一性の原則。プロジェクト組織内の上下、横の関連部門の関係では、常に特定の一人から指示、命令となる命令系統を構築し、プロジェクト組織の秩序を維持する必要があります。5、権限以上の原則。トップマネジメント、経営幹部は、反復的な業務は部下に権限以上し、緊急事態への業務対応、関連するプロジェクトに専念すべき。経営幹部は、プロジェクト、チャーター、プロジェクト検証のエグゼクティブ、スポンサーやデパートメント、スポンサー記入欄に記入し、リソーシーズへの支援役割を果たします。経営環境の変化を、プロジェクト検証に随時反映させる。プロジェクト検証を使い、プロジェクトを運営しているとき、それが、長いプロジェクト期間、短いプロジェクト期間でも、経営環境の早い変化が起きます。将来に、目を向ける時間が不足してしまわないように、プロジェクト検証の見直しが必要です。プロジェクト。計画が荒いプロジェクトは、ムラのある、いい加減な計画です。隅から隅まで詰めることがされていません。その結果、あちこちに使われていないスペースが残ります。このスペースを、緩みやたるみを意味するスラックと呼びます。詰め方が荒いので、何も入らずに残る部分です。そして、スラックがあることは、雑な荒い計画に特有です。スラックは、資源が余っているときに起きる結果です。荒いプロジェクト計画の後、活動アイテムを一つ追加したいとき、穴は、そのアイテムをただ放り込めばいい、何かを取り出す必要は？とは考えません。荒いプロジェクト計画には、そもそも、余分なスペースとしてスラックがあったから、中身を見直し、整理し直す必要はない。しかし、詰められたプロジェクト計画の場合には、何かを追加するには何かを出さなくてはならない。あなたの組織が裕福なら、何かを犠牲にしたトレードオフはしなくてもプロジェクトは回ると考える。銀行貯金からレソースを引き出しプロジェクトを回すのだ。スラックがあるから、トレードオフをせずに済むと考え、経営資源の無駄、ムラ、三無駄らりの改善について何も考えない。レソースのスラックは見えるかな？何とも言えないかな？最後、プロジェクトの見える化を図り、プロジェクト運営には、5弦のどれかが欠損していないか、チェックが必要です。ビジネスはゲームです。変化対処には、何か一つを変え、ゲームを、全く新しいものとし、維持より改革へ向かうこと、ビジョンを達成すること。プロジェクト検証による、見える化を図る。